皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会865回、創世記の第7回、2017年10月20日です。865回、来ましたので、ですね、来年には、ですね、900回来ますから、なんとか1000回行きたいなと思ってるんですけど、それは無理だという声が結構あるんですけど それでもあれですね、今もうなんか気候がもう秋がなくて、いきなり冬というような感じもあるんですけど、冬もまた梅雨のような毎日雨が降るようなそんな天候で、まあ日本だけじゃなくていろんなところで気象がちょっといろいろ問題を起こしているようなそんなニュースが飛び込んできますけど、そうですね、これから日本もどうなっていくのか本当になんかよくわからなくなってきましたし、人口が減ってくるっていうと本当にもう小さい国でしかも人口が減ってくる、外国から人が入ってくるっていうとなるとなかなか難しくなるのかなと思ったりなんかして、孫を見るとですね、この人たちが大人になる頃はどうなんだろうなんて思ったりなんかしましてですねそんなことを考えて、いてはいけないので、創世記を学んでいきたいと思います。今日は旧約聖書の9ページ創世記の9章と10章をご一緒に学んでいきたいと思います。9章の1節からお読みします。神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。埋めよ増えよ地に満ちよ、地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、海のすべての魚は恐れおののいてあなた方の支配に服し、すべて生きて動くものはあなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものを皆あなた方に与える。ちょっとエコーが入って、まだ入ってますか。ちょっと母前礼拝でエコーが入りましたかね、これはですね、埋めよ増えよ地に満ちよ、地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うもの、すべてのもの、海のすべての魚は恐れおののいてあなた方への支配に服すということでありますが、これはまあ埋めよ増えよ地に満ちよというのはあれですね、創世記の1章の28節と同じ言葉ですね。そしてあなた方の支配に服する、まあ人間はそうしたこのですね、地の生き物といいますか、それの、まあ、支配を任されるというような、まあ、そういうことがこの一章に書かれているわけですけれども、これもそれと引き継いだ同じような内容であります。そして3節、すべて生きて動くものはあなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものを皆あなた方に与える。今度は食物ですね。そしてこれはあれですね、すべての獣とか鳥とか海のすべての魚ですね、これをですね、食物として与えるということですね。ここで特にこの注目すべきは動物ですね。動物が食物として与えられるという、そういう宣言であります。このレジュメの方をご覧いただきますと、食肉が承認されたというふうに、書いておりましたけども、肉を食べることが、許されたということですね。 4節、しかし肉をその命である血のままで食べてはならない。あなた方の命の血を流す者には私は必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも私は人の命のために報復するであろう。ここで重要なこの言葉は、血は命であるですね。命と血はこの同じであるという考え方ですね。ですから血を流してはならないということですね。で、血を流す者にはこの神様がですね、必ず報復するということですね。その理由は命と血は同格であるからということですね。このようにしてですね、このレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、4行目、5行目ですか、申命記12章の23節、ただ固く慎んでその血を食べないようにしなければならない。血は命だからである。その命を肉と一緒に食べてはならないということですね。申命記の言葉であります。神に作られたものの命を宿す血は神聖であって、決してそれを食べてはならない、ということですね。それからその次に、人の血を流す者は人に血を流される。神が自分の形に人を作られたゆえに、神にとってはですね、どんな人間も神の形に作られた存在である。そのゆえにですね、神は人の血を流す者には報復するのだということですね。つまり人を殺すことは神の形を破壊することであり、また神への反逆であるという考え方がここに、示されているわけでございます。それにしてもですね、この全て、生きて動くものはあなた方の食物となるですね。青草だけではないですね。肉が与えられたということですね。4節、しかし肉をその命である血のままで食べてはならない。あなた方の命の血を流す者には私は必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも私は人の命のために報復するであろう。今学んだところですね。そして6節、人の血を流す者は人に血を流される。神が自分の形に人を作られたゆえに、あなた方は埋めよ増えよ、地に群がり地の上に増えよ。そう考えてみますとあれですね、本当にあの戦争なんていうのはもう許されるものではないんですね。戦争だとあの国の単位で考えたり民族の単位で考えたりなんかしますと、何かこの相手の血を流すあるいは命を奪うということは勝利というふうに考えられますけども、それで万歳なんてやってますけど、神様の立場から立場といいますか、神様の御心からすればそれはもう許されないことなんですね。血を流し合うことでありますから、ですから戦争っていうのはあれですね、ちょっと人間を神から引き離してしまうという、そういうことはあると思いますね。ですから日本でもあれですよね、敵を多く打ち破って、まあ、殺してと言ってもいいかもしれませんが、それは英雄となったんですね。そうするとこれとは全然違う考え方ですね。大犯罪人というふうにも考えられなくはない。しかし国家単位とか民族単位で考えると英雄になっちゃうという、そういうことかもしれませんね。でもこの根本からこのようにして人の命とか血を流すこととか、そういうものをですね、この神の御心として教えていただけるというのは本当に、私たちの自分たちの利益とか民族の何ですかね、誇りとか、なんかそういうものと関係なく人を殺すこと、血を流すことはいけないということ、これはもう大原則であるんだろうと思います。8節に言われます。神はノア及び共にいる子らに言われた。 私はあなた方およびあなた方の後の子孫と契約を立てる。またあなた方と共にいるすべての生き物、あなた方と共にいる鳥、家畜、地のすべての獣、すなわちすべて、箱舟から出たものは地のすべての獣に至るまで、私はそれと契約を立てよう。私があなた方と立てるこの契約により、すべて肉なるものはもはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼす洪水は再び起こらないであろう。洪水が起こらないというよりは、地を滅ぼす洪水ですね。それこそ人類を、それこそですね、壊滅させるような、そういうあれを起こさないということですね。12節、さらに神は言われた。これは私とあなた方およびあなた方と共にいるすべての生き物との間に、よよ限りなく私が立てる契約の印である。すなわち私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。この虹というのはですね、なんとなくこう自然現象みたいな、そんな感じがしますけど、このレジュメの方にも書いておきましたけれども、直訳は私の弓、虹っていうのは私の弓という意味だそうでございます。で、アラブの伝承にはですね、神々の一人が矢を外してからその弓を雲に置いたというのがあるそうでございます。その表現形式がイスラエルの表現形式の中に入ってきたと考えられる。つまりこの弓ですね、弓をひっくり返すと言いますかね、こう弓をこういう形の弓ですね、それをこの虹と形を合わせているという感じですね。だから弓を置くっていうのは結局あれですね、裁かないっていうか、あるいはそういう戦闘はしないというような、そういうこの神様の刑罰はないという、そういう表現といいますか、表現形式だというふうに考えてよろしいかと思います。そうでないと何で虹なのかよく分かんないですね。あれは弓のこのこういうあれですね、形ですね。それをもう置くと、裁かないということですね。それは神の怒りが過ぎ、裁きが終わったことを意味すると、いうことですね。13節からいきましょうか。すなわち私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。14節、私が雲を地の上に起こすとき、虹は雲の中に現れる。こうして私は私とあなた方およびすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こす。家水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。16節、虹が雲の中に現れるとき、私はこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約を思い起こすであろうと。日本には虹がそういう意味含んでいるとはですね、全然そういう意識はないですよね。虹は何でしょうかね、なんとかの虹とか、そういう言葉はありますけど、こういう、こう神様のですね、裁きを棚上げするというような、そんな意味はないですね。しかしそれは永遠の契約を表すんだというふうに、この御言葉はこの書かれているわけであります。17節、そして神はノアに言われた。これが私と地にあるすべて肉なるものとの間に私が立てた契約の印であると。印ですね。 そして18節、箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤベテであった、ハムはカナンの父である。この3人はノアの子らで、全地の民は彼らから出て広がったのであると。全地の民の、元いとなっているこのセム、ハム、ヤベテですね。で、20節、さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。そうですね、まあ、農夫になって、そして、まあ、天下太平、まあ、ブドウ酒飲んでですね、裸で、ですね、寝転がっていたんですかね。22節、カナンの父ハムは、父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。に、ね、これこれ見て見て、この親父、これこの親父のこの姿みたいな感じですかね。23節、セムとヤペテとは、着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って、父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかったですね。この父親の集大といいますかね、それをこの見ない、そして、この着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って、父の裸を覆ったですね。この覆う、これは父の集大ですね。これを覆い隠す、まあ、息子の愛の表明と、表現と言ってもよろしいと思いますね。セムとヤペテはそうしたわけでありますが、ハムは違ってたんですね。見てよ見てよと言って、まあ、生やしたてるというか、面白があるというか、恥部を隠すことが、父の恥部を隠すことがなかったということですね。ということは結局、まあ、父への愛がなかったというふうに言ってもよろしいと思います。そして24節、やがてノアは酔いが覚めて、末の子が彼にしたことを知ったとき、彼は言った、カナンは呪われよ、彼はしもべのしもべとなってその兄弟たちに仕える、このですね、カナンというのはハムの子ですね。ハムの子供です。は呪われる、呪われよですね。ですから、まあですね、子孫と言ってもいいかもしれないですね。子孫は呪われよ、ハムの子孫ですね、呪われよ、彼はしもべのしもべとなってその兄弟たちに仕える、ですからですね、セムとですね、セムとヤペテですね、これに仕えるものになるということですね。まあ、一種の刑罰でもあり、またあれですね、予言でもありますね。26節、また言った、セムの神主はホンベヒカナ、カナンはそのしもべとなれ。カナンというのはあのハムの子孫ですね。セムのですね、子孫のしもべとなるということですね。27節、神はヤペテを大いならしめ、セムの天幕に彼を住まわせられるように、カナンはそのしもべとなれですね。カナンはヤペテのですね、このしもべともなるということですね。そして28節、ノアは洪水の後なお350年生きた。ノアの年は合わせて950歳であった。そして彼は死んだ。950歳ですからね、大変ですね。まだ相当ありますね、私も。本当長寿だったんですね。 ちょっと レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、この彼ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。酔っ払って自分を制御できなくなっていた。まさに醜態であった。しかしハムにはその父の醜態を覆う愛がなかった。ペテロ第一の手紙 の4章の8節の中にこういう言葉があります。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を覆うものであると、愛は多くの罪を覆うものである。その、この父の醜態といいますか、罪といいますか、それをですね、覆う愛がですね、このなかったですね。ハムにはそれがなかったんですね。それで肉屋さんで食べられちゃった。あのハムは全然関係ないですけど、ハムにはその醜態を覆う愛がなかった、別に覆わなくてもいいのかもしれませんけど、覆うことはやっぱり素晴らしいことなんですね、私たちもしなくてもいいことっていうのもありますけど、やったらもっといいっていうこともありますよね、そこのところでその、まあ、人間の本質といいますか、それが、まあ、表されるというふうに言ってもいいのかもしれません。そしてノアの息子はセム、ハム、ヤペテの3人であった。そしてハムの子孫は呪われると、このようにこのここで予言をされているわけでございます。それでは10章の方に行きましょうか。ノアの子セム、ハム、ヤペテの系図は次の通りである。洪水の後彼らに子が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メセク、テラスであった。ゴメルの子孫は、アシケナズ、アシケナジェっていう人の人がいましたよね。あれは音楽家でね余計なことですけど、リパテ、トガルマ、ヤワンの子孫は、エリシャ、タルシシ、キッテム、ドナニムであった。これらから海沿いの地の国民が分かれて、おのおのその土地におり、その言語に従い、その氏族に従って、その国に住んだ、国々に住んだですね。ヤペテの子孫ですね。レジュメの方をご覧いただきましょうか。創世記10章というところですね。ヤペテの子孫は領土の拡大、国力の増進、国威の高揚という死の恵みを受けて、その子孫から出た諸民族は一般にインド・ヨーロッパ語族として分類される地方に発展していった。ヤペテですね。その次に、ハムに行きます。6節。ハムの子孫はクシ、ミツライム、プチ、カナンであった。クシの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラーマ、サブテカであり、ラーマの子孫はシバとデタンであった。そういえばシバの女王っていうのが出てきますね。クシの子は8節。クシの子はニムロデであって、このニムロデは世の権力者となった最初の人である。彼は主の前に力ある狩猟者であった。これから主の前に力ある狩猟者ニムロデのごとしということわざが起こった。彼の国は最初シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルメであった。彼はその地からアッスリアに出て、ニネベ、レホボティリ、ティリですね、カラ、およびニネベとカラとの間にある大いなる町、レセンを垂れた。ミツライムからルデ族、アナミ族、レハビ族、ナフト族、パテロス族、カスル族、 カフトリ族が出た。カフトリ族からペリシテ族が出た。そういえばあれですね、ペリシテっていうのはあれですよね、イスラエルの強敵であったんですね、ペリシテ人っていうのはですね。で今あれでしょ、パレスチナという地名があるのはやっぱこのペリシテだとね、ペリシテの町というような意味 だろうと思いますけど、パレスチナってあるんですから、いえまあ随分昔のことが残ってるんですね。ちょっとこのレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、ハムの子孫というところですね。ハムの子孫であるカナン人は、エモリ人とともに前2000年頃にシリア・パレスチナの地中海沿岸地帯、特にフェニキア地方に住むようになった。ソドムとゴラもその中にあった。そして前13世紀にはカナン人、カナン人、エモリ人の支配力は政治的動乱によって衰えた。そこへ出エジプトをしたヨシア率いるイスラエル人が侵入し、定住した、ね、後のあれですねこの歴史の中にでもですね、こういうのはちゃんと出てきて、でハムのところは結局は衰えてですね、行くわけですね。カナンの地っていうのはですね、結局、まあ、先住民族のような形になって、そこへあれですね、ヨシア率いる出エジプトのイスラエルが入って、そしてそこを支配するようになるわけですよね。ずいぶん長い歴史ですねこれね。15節、カナンからその長子シドンが出て、シドンという中もありましたね、地名もですね。またヘテが出て、ヘテ人というのですね。その他エブス人、アモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、セニ人、アルワデ人、ゼマリ人、ハマテ人が出た。後になってカナン人の氏族が広がった。カナン人との境はシドンからゲラルを経てガザに至りと、今でもガザってあるでしょ、今も揉めてるところですよね。ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経て、レシャに及んだ。これらはハムの子孫であって、その氏族とその言語とに従ってその土地とその国々にいた。ハムの子孫ですね。そして今度は21節はですね、ここに、もう一回、これあれ、もう一つハムの子孫であるニムロデのことについて、レジュメの方に書いておきましたので、ニムロデ、私たちは反逆しようという意味だそうですが、は狩猟者で世の権力者となった最初の人であった。彼はバベルやアッシリアに出てペリシテ人などの祖先となった。ペリシテ人はパレスチナの東地中海沿岸に定着していたと思われる。彼らは海の民で、前1200から1000年頃にイスラエルにとって、頃のイスラエルにとって最大の敵であった。ペリシテ人というのは文化も進んで、武器もあれですね、イスラエルより進んでいたんですよね。ですからもう海洋の民と言われてですね、結構怖かったんですね。で彼らは海の民で、前1200年の頃にイスラエルと最大の敵であった。彼らは高度な文明を持っていて、ダゴンやアシュタロテなどの偶像を礼拝していた。偶像礼拝者ですね。今でもパレスチナという地名が残っている。これはペリシテの地という意味の語に由来していると。サムエル記上の17章の4節には、時にペリシテ人の陣から ガテのゴリアテという名の戦いを挑む者が出てきた。身の丈は6キュビット半とこうあのサムエル記上にありますけど、例のあれですね、あの巨人ですね、ゴリアテですね、これがペリシテ人ですね。ですから後になっても、ダビデと戦うこのですね、ゴリアテがペリシテ人だったんですね。そうするともう歴史というのはやっぱりこうずっと続いて、そしていろいろに関わり合いながらあれですね、でもどうやらあれですね、このハムの子孫はですね、あんまりパッとしないですね。パッとしない、やはりあれですかね、祖先がなんかそういう罪を犯すと、で神様からですね、祝福を取り上げられると、その後もですね、この響いてくるのかなという感じがしますし、また偶像礼拝なんかに走っていったというようなところを見ると、やっぱりこう信仰的にも問題があったというふうに言えるのかもしれません。21節に参ります。セムにも子が生まれた。セムは、エベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫は、エラム、アシュル、アルパクサテ、ルデ、アラムであった。でこのですね、アルパクサデという人物ですね、これが重要なんですね。アルパクサデ、これなんで重要かと言いますと、ですね、これはこの子孫からですね、イエス・キリストが誕生するんです。ですからこれ、ルカによる福音書、このレジュメの方をご覧、一番最後の行ですね、ルカ福音書の3章36節に、この系図が出てきますよね。その系図の中でカイナン、アルパクサデ、セム、ノア、ラメグ、うんぬんとこう続いていくんですね。このところにアルパクサデというですね、人物がイエス・キリストの祖先の一人として入っているということですね。そうするとあのセム、ハム、ヤペテのこのまあセム族からはですね、キリストにつながる、そういうですね、人物が出てくるということですよね。これ名前が出てくるんですから間違いないですね。そうするといよいよですね、ハムはダメで、セムとヤペでは祝福を受けていくという姿をこの後の歴史を見てもですね、この言えるということであると思います。もう一回21節からお読みしますね。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクサデ、ルデ、アラムであった。アラムの子孫はウズ、ホル、ゲテル、マシであった。アルパクサデの子はシラ、シラの子はエベルである。エベルに二人の子が生まれた。その一人の名をペレグと言った。それ、これは彼の世に血の民が分かれたからである。その弟の名をヨクタンと言った。ヨクタンに、アルマダデ、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、ハドラム、ウザル、デクラ、オバル、アビマエル、シバ、オフル、ハラビ、ハビラだ、ハラビじゃない、ハビラ、ヨバブが生まれた。なんかちょっと読み切れないですね。もう何の関連もない言葉が、そうしてですね、これらは皆ヨクタンの子であった。彼らが住んだところは、メシャから東の山地、セパルに及んだ。これらはセムの子孫であって、その氏族とその言語とに従って、その土地とその国々にいた。 これらはノアの子らの子族であって、血統に従って、国々に住んでいたが、洪水の後、これらから地上の諸国民が分かれたのである。すごいことですね。まあ、日本人なんかはなんか素性がよくわからないんでしょ。どっから来ちゃったのか、あっちこっちから来ちゃったのかですね。あの司馬太郎さんの本なんか読むと面白いですね。もういろんなところから来ちゃってですね、国内でもいろいろ勢力争いをやったりですね、なんかして、そしてまたいろいろの制度を申し込んだりですね、して、そして日本の国が作られていくらしいですね。それでもあのこの国はあんまりあのこう例えばどっかの王朝が起こるとすぐあの侵略されて、この従属させられるみたいなことは海を隔てていたためにあのあんまりなかったんですね。それはもう幸いだったと思いますね。そういう点ではあの大陸の中にある小国っていうのは大変ですよね。大国がですね、変わればもうあの全然違う政権というかいろんな事柄が入ってきて支配されちゃうということがありますけど、日本はそういう点では海には感謝しなきゃいけないですね。海の日って何あるんでしたっけそれはもしかするとね、守ってくれたあの、ことを感謝しなきゃいけない日かもしれませんね。島国であるっていうとなんとなくこう視野が狭いみたいなそういうあのイメージもありますけど、そうでなくてこの海に囲まれていたためにですね、守られた民族であるというふうに言うこともできるかと思いますけど、しかしこういうあのセムハムヤベテのこの連中は大変ですね。あっちこっちに散っていくわけですけど、また構想もありですね、もうそれがもうとんでもない年月続いてきてるわけですから、そしてあれですよね、この神の民イスラエルはですね、とにかく祖国を奪われて、そして世界に散ったわけですからね。それが今あそこに、そこに戻ってきてるわけですから、いろいろ国際法上は問題ありますよねそれは聖書的にはですね、この祖国ですね、あのに戻るわけでありますけど、しかし国際法上はもうね、何千年も開けていたのが急に帰ってきたら、もう大変なことになって、今もそれが続いている状況であると思います。それにしてもこの、セムハムヤペテのですね、このハムはですね、父の集体を覆い隠し、そしてですね、このそれをかばうそういう愛がなかった。そのゆえにですね、その子孫にまでですね、その災いが及んでいくということを考えると、私たちもですね、自分の代だけを考えるのではなくて、やっぱり後々のことも考えなきゃいけないのかなというふうに思って、急にですね、緊張したりなんかしますけどでも確かにそうかもしれませんね。親のなんとかが子に報いとかですね、あの日本にもそういう言葉がありますけど、もうそれどころの騒ぎじゃないですね。もう何代前か分かんないようなところまで遡ってですね、この神が覚えておられるということを考えると、ちゃんとしなきゃいけないなというふうに思わざるを得ないですね。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。共に創世記を学ばせていただいておりますが、本当に主よ、日本の歴史の中では考えられないような事柄もここで起こってまいります。そして私たちはこの神様によって教えられ、そして神様に従う、そのことがなければとんでもない歴史を繰り返してしまうという、そんなことも学ぶことができますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、私たちも主よ、主の御心、そしてまた主の御言葉に従って主を生きていくことができますように。そして新しいこの日本の歴史を作る 一つの一粒としてどうぞ主よ、私たち生きていくことができますように、証を立てることができますように、助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。